杉並区におけるジェンダー平等の取り組みについて。質問者は山名かな子、レコー。区の各種審議会などの女性委員の割合は4年間で 1.3% しか上がっておらず、目標値の 40% に届いていません。割合を 50% にすることをルール化するクオータ制を導入してはいかがですか？
様々な課題もあることから、丁寧な議論が必要と考えており、今後、ジェンダー平等に関する審議会でも意見を伺いたいと考えています。
女性管理職を増やす上で、現職の管理職の働き方がロールモデルとなるような状況を作り出すことが必要だと思いますが。
管理職指名制を活用し、今年度から管理職増員による負担軽減に取り組んでいます。ワーク・ライフバランスの保たれた管理職がロールモデルとなり、男女問わず承認意欲が向上するという好循環が生まれることを目指していきたいと考えています。
管理職への障壁や仕事の持ち帰りなど、現職の管理職にアンケートを実施し、現状把握の上で解決策を考えることが大切だと考えます。
実情や課題をより精緻に把握し、状況改善につながりうる管理職向けアンケートは有効な取り組みであると思います。実施に向け今後検討していきます。
子育て支援の所得制限について。質問者は宇田川裕二、無都。放課後等デイサービスの月額利用料は、一般1では最大4600円。一般2では最大37200円で、負担上限額の差はあまりにも大きいと考えます。
負担上限額に差があることから、不公平感を感じる方がいるものと認識しています。
区はこれまで、障害児童の義務教育期間までの補装具費負担を助成してきましたが、令和6年4月に、国の補装具費支給の所得制限が撤廃されました。令和5年度の児童補装具費助成に関する歳出の決算額と、仮に国の所得制限を適用した場合の金額との差額はいくらになりますか？
決算額はおよそ800万円で、撤廃された所得制限を適用した場合はおよそ330万円、差額はおよそ470万円となります。
この差額で、放課後等デイサービスの所得制限撤廃等、障害児福祉への費用充当は可能ですか？
この差額のみをもって負担の軽減を行うことは困難です。
放課後等デイサービスの所得制限の撤廃などについて取り組む必要があると考えます。
他自治体の取り組み事例を参考に研究していきます。
プラゴミの蛇口を閉める対策。公民連携プラットフォーム。質問者はブランシャー・アスカ、緑具。プラゴミの製造・使用を減らし、蛇口を閉めることに注力しなければ根本的な解決にはつながりません。今後、リユース容器事業をどう拡大していくのですか？
容器の種類拡大や、貸し出し容器の在庫数確保の課題などの改善を図るとともに、一層周知に取り組み、利用を促進していきます。
国に対して、プラスチック容器包装へさらなる法整備を要請することはできませんか？
これまでも、使用済み製品の回収、再資源化等にかかる経費を、生産者に負担させる拡大・ 生産者責任の徹底を要望してきました。今後も国へ要望していきます。
やりながら学ぶという方法が特徴である横浜市のリビングラボの手法を意識的に取り入れることについて区の考えは、
区が運用している公民連携プラットフォームと共通する面があり、手法を取り入れていくことは有効であると考えます。
公民連携プラットフォームの取り組みの先に目指す区政や上位に掲げるビジョンはあるのですか？
区民が区政と関わり、区政を自分事として捉えていく住民自治の実現につながると考えます。
人権保障としての福祉から地域共生社会を目指す。質問者は寺田遥、立憲。まちづくりとして公共施設の整備に福祉を織り込み、権利保障をしていくという考え方をはっきり打ち出してほしいと考えます。
施設マネジメントの推進にあたっては、単に施設をどうするかという視点だけでなく、地域における福祉やコミュニティ作り等の観点から検討します。
重層的支援会議や個別ケースにかかる困難事例対応支援会議の開催実績と主な内容は？
10月末時点で重層的支援会議は5回、町内ネットワーク上で各分野の制度やサービスを検索できるシステム構築に向けた検討等を行いました。困難事例対応支援会議は74回、高齢の親が自立できない事情を抱えた子を支える8050問題など複数の生活課題を抱えた世帯について、事例ごとに各支援者の役割を調整し、支援内容等の検討を行っています。
地域共生社会を目指す中で、民生委員の役割は大きいですが、高齢化や空白地域への対策は？
民生委員は、現在、定数433人に対し、53人欠員しています。地域住民や宅配業者、ケア24など、多様な主体により見守りを行っています。
特別ではない特別支援教育によって解決できることは？質問者は鈴木千鶴、医務。特別支援教育の目的とは何でしょうか？
共生社会の実現に向け、障害のある子どもの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するため、一人一人の教育的ニーズを把握し、生活や学習上の困難を改善、克服するための適切な指導と必要な支援を行うことです。
個別指導計画は通常の学級でも立ててもらえるものでしょうか？
必要に応じ、年間を通じて作成することが可能です。
計画に基づいた指導にあたり、教員のスキルアップの手段は？
教育支援チームによる訪問支援や、特別支援教室の巡回指導教員との連携などにより、専門的な知見に基づく助言や援助等を行っています。また、今年度からすべての小学校に個別の学び支援システムを導入し、現在、活用方法の研修を通じて専門性向上を図っています。
観察し支援することは特別なことでもありません。通常の学級でもこれができれば、勉強がわからないことが理由の不登校の解決につながるのではありませんか？
授業がわかり、楽しいと感じられるようになれば、不 不登校児童生徒が減ることも考えられます。
岸本区長の道路整備事業と治水事業への責任を問う。質問者は井口恵美、無都。区長は選挙中、都市計画道路の反対住民から何を要望され、どのような姿勢を示したのですか？
町の方から心配や不安の声を聞いている中で、住民合意が得られていないものは立ち止まり見直すことを約束しました。
選挙時の見直すという立ち位置と、自身での説明を避け、まるでなかったかのように平然と所管に進めさせている現在の姿勢は一貫していません。どのように心境が変化したのですか？
姿勢や考えは選挙時から一貫して変わっていません。
具体的な目標も効果も不明瞭なままグリーンインフラを進めようとすれば、善福寺川上流域での都の事業に対する誤った認識を住民に広め、事業促進への妨げになるのではありませんか？説明は都に任せきりで、反対住民の声をそのまま区の要望として都に提出する姿勢は、責任逃れとも受け取られかねません。改めるべきだと考えます。
区民等に、都により河川等が整備された地域では、浸水被害が軽減されている事実を伝えるとともに、グリーンインフラを両輪で進めることが必要と説明しました。都の事業の妨げには当たりません。
超短時間雇用で障害者の就労を進め、共生の地域づくりを。質問者は、曽根文子、青年。障害特性によっては、毎日9時から5時までの就労形態が難しいと聞きます。法定雇用率によらず、多様な雇用形態で就労可能となれば、多くの障害者が就労により社会参加できるのではありませんか？
短時間の雇用形態があることで、就労機会が増えると考えます。
2024年4月から、長時間勤務が困難な精神障害者等を特例的に法定雇用率に参入可能となりましたが、区内障害者の就労にどのような変化がありましたか？
重度障害者スタートアッププログラム事業を開始しました。就労移行支援事業と短時間就労に各1名の方が進むことができました。
超短時間雇用モデルでは、雇用主が必要と決めたことだけを超短時間行うことで、障害者は安心して働くことができます。また、他の社員と同じ場所で共に働くため、本当の意味で共生社会を作ることになります。この取り組みについて、区の認識は？
業務の切り出しによるマッチングという考え方については、雇用者、障害者、双方に有益なケースがあると考えます。新たな就労先の開拓にあたり、超短時間雇用も含め取り組んでいきます。